一度ご起立ください。礼拝唱詩、私の魂よ主を讃えよ、主の御計らいを何一つ忘れてはならない。唱詠の539番を賛美いたします。主の祈りをいたします。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らの日々を犯すものを我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。講読をいたします。講読文15、詩編51編、賛美歌の中ほど12ページに記されております。講読文15、詩編51編。ああ神よ、願わくは何時の慈しみによりて我を憐れみ。
何時の憐れみの大きによりて我がボロボロの粉を消したまえ。
我が不義をことごとく洗い去り、
我を我が罪より清めたまえ。
我は我が咎を知る。
我が罪は常に
我は何時に向かいてただ何時に罪を犯し、
見舞いに悪しいことを行い、
されば何時物言う時は正しとせられ、
何時裁く時は咎めなしとせられたもの。
見よ、我横島の中にありて生まれ、
罪にありて我が母我を孕みたいき、
何時誠を心の内にまで望み、
我が隠れたる
何時ヒソプをもて我を清めたまえ、
さらば我清まらん、
我を洗いたまえ、
さらば我雪よりも白からん、
何時我に喜びと楽しみとを聞かせ、
何時が下しし骨を喜ばせたまえ、
願わくは御顔を我がすべての罪より背け、
我がすべて
ああ神よ、我がために清き心を作り、
我がうちに直き霊を新たに起こしたまえ、
我を見舞いより捨てたもうなかれ、
何時の清き玉を我より取りたもうなかれ、
何時の救いの喜びを我に返し、
自由の御霊を与えて我を保ちたまえ、
さらば我、咎を犯せる者に何時の道を教えん、
罪人は何時に帰りきたら嬉しいし、
神よ、我が救いの神よ、血を流しし罪より我を助け出したまえ、
さらば我が口に何時の時を語らん、
主よ、我が唇を開けたまえ、
さ
汝は供え物を好みたまわず、もし叱らずば我これを捧げん。
汝また犯罪をも喜びたまわず。
神の求めたもう供え物は砕けたる魂なり。
神を汝は砕けたる苦しい心を楽しめたも同じ。
賛美をいたします。賛美歌79番。信仰告白をいたします。日本キリスト教団信仰告白は貸出賛美歌の裏表紙に重複してあります。日本キリスト教団信仰告白。
我らは信じかつ告白す。旧新約聖書は神の霊感により出なりキリストを証しし、福音の真理を示し、教会のよるべき唯一の聖殿なり。さらば聖書は聖霊によりて、神につき、救いにつきて、全く知識を我らに与える神の言葉にして、信仰と生活との誤りなき規範なり。主イエスキリストによりて啓示せられ、聖書において証である唯一の神は、父、子、聖霊なる三位一体の神にていましたも、御子は我ら罪人の救いのために人となり、 十字架につかり、ひとたび己を全く生贄に映像して神に捧げ、我らの贖いとなりたまえり、神は恵みをもて我らを選び、ただキリストを信ずる信仰により、我らの罪を許して義としたも、この変わらざる恵みのうちに聖霊は我らを清めて義の実を結ばしめ、その御業を成就したも、教会は主キリストの体にして恵みにより召されたる者の集いなり、教会は公の礼拝を守り、福音を正しく述べ伝え、バプテスマと主の晩餐との聖霊典を執り行い、愛の業に励みつつ、主の再び来りたもを待ち望む。我らは各信じ、世々の生徒と共に主と信条を告白す。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊において宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢えり来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわむ。我は聖霊を信ず、聖なる報道の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
お座りください。本庁を与えられました聖書を朗読いたします。ヨハネによる福音書6章の16節から21節、新約聖書の174ページになります。ヨハネによる福音書6章の16節から。夕方になったので、弟子たちは湖畔へ降りていった。そして船に乗り、湖の向こう岸のカファルナウムに行こうとした。すでに暗くなっていたが、イエスはまだ彼らのところには来ておられなかった。強い風が吹いて、湖は荒れ始めた。25ないし30スタディオンばかり漕ぎ出した頃、イエスが湖の上を歩いて船に近づいて来られるのを見て、彼らは恐れた。イエスは言われた。私だ。恐れることはない。そこで彼らはイエスを船に迎え入れようとした。すると間もなく船は目指す地に着いた。以上になります。
教会の頭として、また父と子と聖霊の恵みをもって私たちをご支配くださいます、私たちの主イエス・キリストの父なる神様、一週間の私どもの生活を守り導いてくださって、また新しい週の始めの日を与えてくださいました。この日、あなたは私たちを主の教会へと呼び集め、あなたに礼拝をお捧げする恵みの時を与えてくださいました。心から感謝いたします。主よ、私たちには何のゆえにこのような恵みが与えられているのでしょうか。私たちが何をしたのでこのようにあなたに覚えられ幸いな時を過ごすことが許されているのでありましょうか。それはただ御子イエス・キリストが私たちのために十字架にかかって罪をあがない、私たちを神の子にふさわしい義の衣を与えてくださったからであります。私たちには何の勇おしもありませんのに、私たちを礼拝にふさわしく整えてくださいました。主よ、どうかこの時をあなたが祝福して、私たちもまたあなたから与えられたこの大切なひとときを過ごしていることを心に留めて、賛美を捧げるにも祈りを捧げるにも御言葉に耳を傾けるにも、それぞれに力を尽くすものとなさせてください。そのように恵みを受けている私どもでありますのに、この時ですら、このひとときですら、思い煩いに心乱される私たちであります。あなたに許されても許されてもなお罪に生きてしまう私どもです。あなたから与えられている隣人にも心配りができないままでいます。最も身近な家族に対しても心を開くことができないで、自分勝手な思いが支配してしまう私どもです。主よ、私どもは頭を垂れて再び願います。どうか私たちの罪をお許しください。私どもは小さくて弱いものではありますが、私たちを再び主にあるものとして整え、そして用いてください。世界中で持たれている礼拝をあなたが祝してくださいますように、賛美の声が世界中に響き渡りますように、教会の礼拝を用いてください。私たちの礼拝もそのような礼拝の一つとしてあなたの祝福をいただいて用いられますように、世界の平和のために祈ります。自然災害のゆえに被災されている人たちを覚えて祈ります。私どもの国や世界の政治を司っておられる方たちの働きを覚えて祈ります。それぞれにあなたの慈しみが行き届き、あなたの祝福と導きとの中に置いてくださいますように、今心を一つにしてあなたの栄光を褒めたたえ礼拝する喜びを私どもに与えてください。あなたを誠の神として拝むのは私どもの当然なすべき喜びの業であります。今そのことをよく知ることができますように、そして 礼拝の中でこそ知ることのできる平安に満たされますように、この祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。ヨハネによる福音書の6章に入っています。この6章はパンをめぐる問答があります。まず5000人を超える人たちにパンが与えられました。人々は満足しました。そして今日のところがあって、それにその後、あなた方は朽ちるパンを食べている、いやそれに満足している、そしてそれを求めているけれども、朽ちるパンは朽ちてしまうものだ、朽ちることのないパンを求めるようにという勧めの言葉がその後続きます。その5000人の給食の話と、そしてパンをめぐる、命のパンをめぐる問答の間に、今日の出来事が、弟子たちの船が嵐に遭うという出来事が挿入されているのです。ですからこの出来事はイエス様の奇跡の物語が蓋ついているということになるのですけれども、独立した物語、独立した出来事というよりは挿入された出来事だということをしっかりと心に留めておく必要があります。命のパンをめぐる問答の中に、私がいるとおっしゃってくださるイエス様のこの御業がどういう意味を持っているのか、そういうことを心に留めながらこの話に分け入っていきたいと思っております。で、船が嵐と出会う、そして弟子たちが難儀する、でそういう出来事は他の福音書にも記されています。しかしヨハネのは独特であります。申し上げており、いつも申し上げておりますように、ヨハネにはヨハネの語りたいことがある。5000人の給食の物語もにも現れていますが、ヨハネにはヨハネの語りたいことがある。マタイもルカもマルコも同じです。それぞれに語りたいことがある。そういう語りたいことに合わせて物語を作っているって変な言い方ですけど、物語っているわけでありますから、独特になるっていうのは当然のことだと思います。イエス様が一人山に逃れて退いて行かれました。弟子たちは仕方なく自分たちだけで船に乗り込んで向こう岸へ向かったのだと、そういうことで始まっていきます。ヨハネの記述は極めて簡単です。そんなに難しいことが書かれているわけではないけれども、この物語はわからないことが多いのも事実です。この船にどうしてイエス様だけしか乗りにならなかったのか、弟子たちだけでどうして向こう岸に向かって行かれたのか。しかし向こう岸に着いたら、そこにイエス様がおられたわけでありますから、イエス様はいつの間に向こう岸に行かれたのか、あるいはイエス様が湖の上を歩いたというのは一体どういうことなのか。弟子たちはイエスを船に迎え入れようとしたと書くのですけれども、イエスは船に乗り込まれたのか。するとその時すぐに船は向こう岸に行きたいところに着いたっていうんですけれど、 塗り込まないところにどうして解決があったのか、そういうことも考えてみるとわからないことがいっぱいあります。で、そういうこのわからないことを貫いてヨハネの記述はただ一点に向かっている、そのように思うのです。それは20節であります。私だ、恐れることはない。で、そういうこのイエス様の言葉にこの出来事は向かっている、そう言っていいと思うのです。この私だという言葉でありますけれど、ヨハネの福音書では大切な言葉の一つです。ヨハネによる福音書、このヨハネの福音書には大事な言葉がいくつかあるのです。で、大事な言葉がいくつかあるのですけれども、その中でも、1番か2番か、まあ、順番つけるわけにいきませんけど、1番か2番かにぐらいの大事な言葉であります。ギリシャ語で言うと、まあ、恐縮なんですけれど、ギリシャ語で申しますと、これは英語エイミーという言葉です。英語エイミーというのは、ついでに言うと英語では I am ということになります。もっとついでに言うと、エイミーという言葉がすでにアイアムですから、で、エゴっていうのはあのエゴイズムのエゴですから、私はってことです。なくていいエゴがつくのです。で、なくていい私はがつくのは、それが強調されているということでもあります。私がいる。で、さらに言うと、この言い方はこの出エジプト記の3章の14節に由来すると言われています。そこはモーセに対して神が自己紹介をなさる箇所であります。ファラオのところに行って、民を解放させたいと告げようという神様の命令を受けるのですけれど、モーセはなんだかんだなんだかんだと言ってこの断るのです。だんだんと断りに切れなくなってきたときに、モーセはこう言います。私は誰から使わされて、誰の命令でファラオの前に来てファラオに語っているのか、そのことを私に明らかにしてほしいと、まあ、こういうわけですね。で、神様が私は ある、私はあるというものだと、まあ、こういうふうにおっしゃったのです。で、私たちは荒らしめられてあるものだという話は時々いたします。大学院で宗教哲学をやった時、その半分ぐらいは荒らしめられてあるものだという話で終わったような気がします。私があると言えるお方は神お一人だ。新しく出た聖書教会共同訳では、私はいるというふうに言い換えられています。で、訳した人の言葉によると、あるよりはいるの方がダイナミックというか同感がある。あるというのは性的な静かなスタティックな、あるという存在だけのことだけれど、私はいるというと動きがそこにある。で、動きはそれが大事だと言って、まあ、私はいるというふうに訳し替えたというのですけれど、それはともかくとして、自分は一体何者であるかと言ったときに、モーセが言ったときに、お前にはそういう、ね、力があるとか能力があるとか、そういうことを一切言わせらないで、私はいつもあなたと共にいる、これがあなたに与えられる印だとおっしゃったことはもうご存知だと思います。で、けれど、そういうような務めはできたら他人にしてもらいたいと言ったのも、モーセは尻込みしたことの一つの言い方であります。これまで多くの人が神様にの証明を受けたときにこのように答えてきました。それわかるけれど、私ではなくて誰か他の人にしてもらってほしい。エリミアもそうでありました。 いろいろ理屈をつけます。私はまだ若いから。我々の教会 の, あ の, の人たちの多くの言い方によると、私はまだ信仰が浅いから。私はいつも言うんですけど、浅いとか深いとか言って誰が決めた、そういう物差しはどこにあるって言うんですけど、まあ、私はまだ若いから、私はまだ信仰が浅いから、そう言って、尻込みをする。聖書にはっきりと書かれているわけではありませんけれど、イエス様の母マリアも父ヨセフも同じであったのではないかと思います。で、私どもも今申し上げましたように、しばしばそうであります。総論は賛成です。しかしそれに当たるのは私ではなくて、他の人にしてもらいたいと私たちはそう願ってしまう。なぜこの私がか、私か、できれば他の人に、こう訴えたモーセに対して神様は、私はあなたと共にいる、これが印だとお語りになります。モーセが誰であって、どんな才能や力を持っているかということが問題にされているわけではないのです。そうではなくて、私があなたと共にいる、これが印だ。語られているのは徹底的に神様のことです。神様が、私があなたと共にいるとお語りになります。で、そして続いて、先ほど申し上げました神様の名が明らかにされていきます。私がある、私はある、まあ、いるでもいいんですけれど、私がいる、それが私だ、まあ、こうおっしゃるわけですけれど、名が明らかにされるというのは、神様の本質が明らかにされるということです。神様が どういうお方であるのかということが明らかにされることです。そして神様は、私はある、私はあるというものだとお語りになります。この私があるというのが、このヨハネで語られているエイミーです。私だという言い方でになります。ですから、このヨハネ福音書がエゴエイミーをしばしば語るのです。例えばブドウの木の例え話では、エゴエイミー、私はブドウの木、私はある、ここにいる、ブドウの木として、誠のブドウの木として、そういう言い方になります。で、そして私があるということのできるお方は、神様お一人だということにも私たちは注意しなければならない。で、ヨハネがですから、イエス様、ヨハネはイエス様の言葉としてエゴエミーという言葉をしばしば語るのですけれど、それはイエス様が神の子として、神様の子として神の権威を帯びてお語りになるときに、そういう言い方をなさる、そういうことになります。でも、そういうことを置いといて、弟子たちは船に乗っていきます。やがて、船は嵐に出会うのです。難儀しています。で、人生はしばしば船旅に例えられるのでありますけれど、弟子たちもまた、私たちの人生にもこの弟子たちと同じように難儀が訪れます。で、それは突然に予期しない仕方で訪れてきます。どうしてこんなことになるのかということもわからない。ですから、どこに解決があるのかということもよくわからない。で、これまでそうしてきたように、自分の力で何とかしてみようと思うのです。ことに、弟子たちの中にはこの湖を仕事場にしていた漁師もおりました。いわば彼らは専門家です。彼らには知恵があります。知識があります。経験があります。これまで培ってきたノウハウがあります。嵐を乗り切ることはどうでもないと彼らは思っていたのです。ところが、今そのことは何の役にも立っていない。どうにもならない。私たちの持っている力が何の役にも立たないということになると、私たちは焦りを覚えます。焦れば焦るほど、力めば力むほど、 深みにはまり込んでいくように思えてしまう。もう道がなくなったとしか思えなくなってしまう。ちなみに聖書に出てくる途方に暮れるというのは、時期通りには道がなくなるということです。もう途方にもならない、万事休すであります。その時にイエス様が近づいてきてくださいます。福音書は湖の上を歩いてと注釈をつけます。このことの詮索にはあまり意味がないとも思います。私は結構軽率な人間でありますから、水の上を歩く理論を考えついて、右足が沈まないうちに左足を出せばいい、左足が沈まないうちにまた右足を出せばいい、そうすれば水の上を歩けると言って学校のプールで実験したことがありますけれど、やっぱりダメですね。軽率であります。そういうことではない。ですからイエス様がなさったのは奇跡というんですけれど、けれども私たちはこの奇跡もしばしば経験をする奇跡であります。思いがけないところでイエス様が私たちに近づいてきてくださる。私たちが教会に来るということを少し一つ考えてみても、初めからこういう計画があったわけではありません。なぜ私が教会に来るようになったのかということを考えても、なかなか神様の御計らいだというほかにない。昔クリスマスの前にはチラシを作ってポスティングをしていた時代がありました。こんなチラシをもらったからクリスマスのキャンドルサービスに行ってみようと、一人の人が友人を連れてやってまいります。連れてきた人は一回だけでした。連れてこられた人はそれからずっと教会に来続ける。こういうこともイエス様が突然その人に訪れたというほかにない。湖の上を歩くよりもっと不思議なことが私たちにもいっぱいある。病院でチャプレンをしていましたけれど、病棟にはスピーカーがあります。ホスピスの人たちが嫌おなしにそのスピーカーに耳を傾けるのです。イエス様が湖の上ではなくて、その場合にはスピーカーを通して現れてくる、聞こえてくる。そしてやがてその人は一回牧師さんと生で話をしてみたいというふうになる。で、看護師さんに牧師さんを呼んでほしいというふうにお願いするようになる。そういうような経験はしばしばでありました。私たちの思いをはるかに超えてイエス様が近づいてきてくださったのです。こんなところに来てくださるはずがない、私のところに来てくださるはずがない、そう私たちが思うときに、そこに近づいてきてくださるお方はまるで湖の上を歩いて来られたかのように、思いをかけない仕方で私たちのところにやってきてくださるのです。弟子たちは今湖の真ん中にいます。思う彼らのところに近づいて来られるとすれば、湖の上を歩いてということになってしまうのです。そしてその時にイエス様は何をお語りになったのか、そこで弟子たちに、私だ、恐れることはない、この一言でありました。長々と説教されたのではない、彼らの置かれた状況について説明をされたわけではない。イエス様がお語りになったのはただ一言、私だ、恐れることはない。この私だというのが、初めにちょっとくどくどと申し上げました英語エイミーという言葉です。私がここにいる。で、この物語においては実はこの一言で全てが終わっているのです。弟子たちはイエス様のこと姿に喜んで、彼らをイエス様を船に迎え入れようとした、聖書は書きます。 迎え入れたのかどうか、それも分かりません。しかしそういうことはもはや問題でないかのようであります。で、すると間もなく船は目指す地に着いたと聖書は書くのです。解決がついたということです。一体どうして私だということで解決がついたのか、そういう状況を説明してくれる説教書もありますけれど、それはそれとして、この前後に記されている命のパンの場合も、この船の場合も、その真ん中にエゴエイミーお語りくださるイエス様がいてくださるということであります。命のパンというのはイエス・キリストのことであります。その方が私たちの前でエゴエイミーとお語りくださるのです。聖餐式をいたしますけれど、その聖餐式のパンと杯とが配られるとき、私たちはそのときにエゴエイミーとお語りくださるイエス様のお言葉を聞きつつ、パンに預かるのです。杯に預かるのです。主はここに共にいてくださる。で、不思議なことにヨハネは波が収まったとは記さないのです。嵐が収まったとは記さないのです。つまりことが解決したかどうかよくわからない、あるいはひょっとしたら解決していないのかもしれません。しかし解決している。解決しないかもしていないかもしれないけれど、解決しているというような事柄がここで起こっていくのです。詩人の言葉の中で私の好きな言葉に、それでもという言葉があります。それでもあなたは私の盾、それでもあなたは私の神、私の主。詩人はそう告白をするのです。このそれでもという言葉の中身は何か、事柄は何にも解決していない、目に見えるところは何にも変わっていない、そういうことがそこに示されている。主よ、それでも、それでもあなたは私の盾、私の栄え、そう歌うのは三編の詩人であります。エゴエイミーと近づいてくださるイエス様の家に、たとえ嵐がまだ吹き荒れていたとしても、彼らは喜んで迎えようとしたのです。そしてその時に船は目指す地に着いた、そう告白ができる。それがヨハネの証言であります。それでもあなたは私の神。何にも解決していないように見えるけれど、しかし全てがそこで解決している。それがエゴエイミーということの中に含まれているし、詩篇の言葉で言うとそれでもという言葉に込められている。そのように思うのです。祈ります。父なる神様、弟子たちは船で難儀をしました。自分の知恵や力や経験やノウハウは何も役に立ちませんでした。それどころかますます深みにはまっていくような、そういう真っただ中にいる弟子たちにイエス様は近づいてくださって、私がここにいるとお語りくださいました。詩人はその出来事を受けて、それでもあなたは私の主ですと告白しています。私がここにいる、私がここにいる、そこに一切の解決があるのだとヨハネは私たちに語っています。その言葉をしっかりと心に留めて、私もまた、私が いる、私が共にいる、その言葉を背に受けて今日からの1週間を歩み出していくものとなさせてください。この祈りを主の御名によってお捧げします。アーメン。
それではご起立ください。賛美をいたします。賛美歌296番。 座りください。感謝と献金の印として献金をお捧げいたします。献金のお祈りをします。天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。今日も日曜日、こうして教会に集い、あなたを賛美礼拝することができました。ありがとうございます。私たちはあなたがいるということをすぐに忘れ、自分勝手に生き、そして自分勝手に悩んでおります。多くの人があなたのことを忘れております。どうかあなたと、あなたがいるということを思い出し、あなたと共に生きる、そのような歩みを思い出させてください。今ここに献金を捧げますけれども、どうかあなたの御用のためにお使いください。この一言の祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。報告をいたします。週報をご覧ください。本日の集会としては、青年会の5分間集会があります。その後、大掃除がありますのでお覚えください。教会学校は今週の集会といたしまして、聖書研究祈祷会はお休みとなっております。再開は9月からになります。あと教会学校は本日をもって夏休みに入ります。次回は9月より再開いたします。ここにありますように、7月29日に宇治にある YMC のリトリートセンターでデイキャンプが行われます。それに先立って次週23日9時半から礼拝堂にて説明会が行われますので、参加される方は必ず出席をお願いいたします。それでは、幼児祝福式をいたします。
中島糸さんの祝福式をします。どうぞ前に来てください。ただいまより中島壮さん、中島渚さんの第三子次女、中島糸さんの祝福式を執り行います。今見舞いに立っている姉妹は、神様の恵みによって与えられた幼子を幼子をあなたの祝福を受けようとしています。 これは神が祝福なさることであり、この家族にとってもまた教会にとっても大きな喜びであります。私たちはこのことを感謝して、幼子を守り育てる責任を果たしうるように祈りましょう。御言葉を読みます。旧約聖書です。聞けイスラエルよ、我らの神主は唯一の主である。あなたは心を尽くし、魂を尽くし、力を尽くして、あなたの神主を愛しなさい。今日私が命じるこれらの言葉を心に留め、子供たちに繰り返して教え、家に座っている時も、道を歩く時も、寝ている時も、来ている時も、これを語り聞かせなさい。さらにこれを印として自分の手に結び、覚えとして顔につけ、額につけ、あなたの家の戸口の柱にも門にも書き記しなさい。もう一箇所です。イエスに触れていただくために人々が子供たちを連れてきた。弟子たちはこの人々を叱った。しかしイエスはこれを見て憤り、弟子たちに言われた。子供たちを私のところに来させなさい。妨げてはならない。神の国はこのような者たちのものである。はっきり言っておく、子供のように神の国を受け入れる人でなければ決してそこに入ることができない。そして子供たちを抱き上げ、手を置いて祝福された。祈ります。慈しみ深い天の父なる神様、愛する中島壮さん、渚さんの家庭にこの幼子を与えて、今日まで守り育ててくださいましたことを感謝いたします。今この兄弟姉妹は幼子を見舞いに伴い、生涯キリストに従う道を歩ませたいと願っています。どうか豊かな恵みを持ってこの幼子を祝福し、体も心も魂も健やかに成長させ、神と人から愛せられ、神の恵みに応えるものとなさせてください。また両親と教会には与えられた幼子を養育する務めがあります。どうか両親を祝福し、その任に当たることができるように、信仰も健康も整えてくださいますように。教会もまたこのことのために祈ると、よく祈るとともに、よく使えるものとなさせてください。御子イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。引き続いて唱詠を歌います。しばらくそこで立っててください。唱詠歌います。これ起立願います。主があなたを祝福し、あなたを守られるように。願わくは主が御顔をもってあなたを照らし、あなたを恵まれるように。願わくは主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を賜るように。 願わくは主イエスキリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共にあるように。アーメン。それでは最初に中島糸さんをご紹介をします。それでは今日礼拝にご出席の方をご紹介を申し上げたいと思います。最初に桐田さんです。よろしく、はい、どうぞおかけになってください。桐田さんは、加藤渉さんのお友達であります。それから杉本涼子さん、杉本さんです。よくいらっしゃいました。37年前にここの教会で結婚式をなさったということです。竹中正夫先生が式をなさったことを私はちょっと覚えてます。竹中先生といろんな話をさせていただきましたから、ただ杉本さんは覚えていないですけど、竹中先生が来られたことは覚えております。今日は中山紀美子さんの紹介で礼拝に来られたのか、結婚式を中山さんの紹介でなったのか、ちょっとこれでよくわからんですけど、どっちかですどっちかです。よくいらっしゃいました。それから安田大佐さんはこの間来られたからもう紹介がなくてもいいですけどと思いますけど、美奈子さんです。ご来ていただきました。関西学院教会の方であります。以上です。他に報告はありますか。大掃除のことなどいいですか。もうよければ終わっていい。はい、じゃあ終わります。